糸東エロイナリークラブでございます。水問題を考える小林孝雄様にお願いいたします。
ただいま ですね、それを見越してですね、井戸を掘ります。井戸を掘っても、深い井戸を掘らないと水が出てくると、その地下に、深い井戸の底にですね、その鉱脈が、井戸にあるんです。それを飲んだ人たちが、カゲラス、ベトナム、地下水による、これらの問題は、人を取り出す解決できるものだ。また、は、自給率が 40% という、その自給率と、や、本当の商品は生産過程で大量の水を、食料、同時に、と、アチャルウォーターという、やはり我々の毎日の食卓、これが外国の水を大量に作った食が並んでいると、対処すべきだろうと、それに対する認識がほとんどない、何の手立ても打ってない、まあ、状況であります。他においても日本ほど食料の自給が低いからないのでありますから、あるいは政策、大変だろうと思います。その問題一つ、日本自給率を上げることは、毎日輸出国会に、ワークラブの世界的な水問題の解決への取り組みは、東北における人のための教育、平和問題の解決、それらの問題への手助けというのは、けれども、全体の 97% の水を占める海水、それから水を作ることがね、これが大事になると思います。それは日本の企業でもね、そういう技術を持っているたくさんあるんですね。電力会社が全部浸透して、目のですね、資産とかっていうようなものを、やはりどんどん延長して、海外の、要するに、どういうふうなプランであるとか、必要にするもとに流れていくように、
ロータリークラブの発表です。では続きまして、水戸桜ロータリークラブをお願いいたします。フィリピンにおけるウォータープロジェクトという演題で、大木清様にお願いいたします。
大変なお忘れでございます。情報を伝達するというのが大変難しいでございます。今日即席で作ってきた資料を頑張って伝達させていただきます。水戸桜ロータリークラブの大木清美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方で、用意してきました画像また動画もございます。交えて、ご説明をさせていただきたいと思います。会場のライトの方落としていただけますか。せっかく作ってきた動画画像をですね、皆さんに分かっていただくために、南さんの画像が出てきました。少々お待ちいただきますね。におけるウォータープロジェクトと題してですが、まずはじめに、水戸桜ロータリークラブのプロフィールをからですね、紹介。水戸桜ロータリークラブは創立が1991年ですから、年になります。では多い時でも35名前後、まあ30名で、推移しております。このような少人数のクラブでは、人的な面からも地域面からも大変大きな奉仕活動は困難な状況でありましたが、幸いにも CLP が実施されることによって大奉仕国際奉仕の壁が外され、その年度の軸足を社会奉仕か国際奉仕かまたは新世代奉仕かというようなその年度の重点奉仕活動を絞ることができるようになりました。ここで2008年、2009年の奉仕プロジェクト委員会ではですね、国際奉仕を重点として奉仕活動を行おうとなりまして、プロジェクトを登録することになったわけでありますが、これには当クラブの国際奉仕の歴史が関係しております。水戸桜ロータリークラブではこれまで2回ほど大きなプロジェクトをフィリピンに対して行って、1回目はマニラ市のイントロムロスロータリークラブ、ドンマニラロータリークラブと組んでですね、ライフセービングを行いました。これはマニラ生活困窮者による緑内障治療をですね、ランスを利用しまして行ったことです。 ではやはり前出しでありますが、ワーク教室を作る前出しに学校にですね、前出しという子どもたちに少なくとも読み書きでなく、たなく、でも就職の役に立たせようという思いが行っては、マカティ、JP、イサールの WCS の全員が女性だけの会員さんでございました。大変な困難なプロジェクトでありましたけれども、南ロータリーさん、ロータリーさん所在、まして、ここにプロジェクトにマニラを訪問しております。いろいろなロータリアンのメンバーと知り合うことができる、頑張ってきました。という中で、今回お話をするフィリピンにおけるウォータープロジェクト、このようなタイトルであります。子どもたちの罹患率、死亡率の改善プログラム、ウォーターの橋4カ所を設置、2008年、2009年の桜ロータリアンを設置し、改善し、また子どもたちから水汲みの地を受けようという、を立ち上げたわけです。フィリピンは貧富の差の大きな国であり、大きな国の裏にはスラム街というテレビ、写真などで皆様も、現にその場に立つ人間の住むところといたします。そのインフラの恩恵などは内に等しく、当店、無断で引っ込んで使っておるというような当店が問題ありまして、でもですね、しかし水はそうはいきませんですね、給水車などで閉じとか、スラムの現状でありました。そのスラム街で何だったかというのが現場での感想でございました。ですね、2回目のプロジェクト、語学教室でたびたびマニラにこの改善を訴えてきたのが今回、としてパートナーのアーノルド、当時はエレクトでありましたが、をさせていただきました。会長就任式、実際にはですね、2008年の2月となっておりますけれども、私たちと同じ7月にですね、会長の就任式が行われました。一応日本からダルマのお土産、一応今回のプロジェクトの成功を記念しまして、アーノルド会長の方にダルマを寄贈をさせていただきました。また今回、アーノルド会長の要請のもと、マニラ市から約1時間、モンテンルパという、昔、まだ去年、ちょっと記憶ないんですが、モンテンルパに火が落ちてという、このモンテンルパ、何年でしょう、そんな歌があったようなんですが、そのモンテンルパというところの市役所で写真でございます。市役所のセンターの吹き抜けのロビーになっておりますが、後ろに都市で約30数歳でしたね、地元の市長さん、最後の市長さん、まだフィリピンの大統領がメンバーの町田会のミラー人のスタッフの方ということで、このメンバーで、スラム街に入っていきましたが、とても長くその場にいることはできませんでした。もし、普通の人であれば確認病気になる、そんな生活がところでありました。これがこの写真でございます。これは建屋の中ですね。このようにブリキだとかトタン、ブロックコンクリートで作った即席の家が密集しているところであります。その中にはちょっとしたスポーツをするようなスペースもあるんですが、やはり建屋の中にも案内されて入っていました。ベニヤでございます。コンクリートの低彩の悪い打ちっぱなしのコンクリートでございます。ただフィリピンのなかなか皆さん、貧乏でもですね、ごめんなさい、貧乏という言葉は使いませんね、なかなかお金が少なくてもこのように柔和な顔で私たちを迎えてくれました。あとはこの下の写真でございますが、モンテンルパ市内を走っておりました給水車でございます。だから給水車から水を分けていただいて、おのおの持ち寄ったバケツに水を補給をしておる、これはちっちゃな子供がですね、このバケツを持って、現れた時にはちょっと茶ショックを受けた、大変な重労働をしているというのが現状だということを学んで、びっくりしたにですね、スラムの中は迷路のようで、その時たまに、市の給水車を第一に受け取り、おのおのというような状況で それはですね、一本画を見て、と、を見ていただきたいと思います。フィリピンの性格ですね、本当にお金がなくても皆さん明るく生活をしておりました。これがスラム街の中の排水路ですね。このような状況、もうとても匂いがきつく、本当に長い時間いるのが大変すごいございました。はい、各自がこのようなバケツを持ち寄り、給水車の到着と同時にお水を受けるという日常の作業をされております。また後ほど出てきます。今回のプロジェクトに伴いましてですね、当時の私たちのクラブの会長で、6月末に会長であります伊藤萩会長とも一緒に行きました。向こうのアーノルド会長ともとも、オープンセレモニーをしたわけであります。ね、はい、WCS のボタンプロジェクトでございますけども、このロータリーの会長がこの方がお父さんでございます。で、またロータリアさんのイントラムの会長が責任を持ってこの移動を継承していくと、守っていくということの確約をいただきました。ただ今回のですね、プロジェクトも大きな感謝とともにですね、寄せていただきまして、セナス電話全部市の予算で補うということの約束をいただいたと。で、今回ですね、その井戸しか設置的に清潔機を感じ、4分間ほどの動画を見てて、例えば指導式でなく電動ですね、電動ポンプを利用した、この井戸は深い井戸でございますので、きれいな水が出ました。これは指導式の井戸でございます。実際これ当時会長が労をしているところでございます。ポンプアップをしているところでございます。これからなんですが、住民の人たちが本当に喜んでいることはですね、彼らが最大限の解消セレモニーを与えてくれたことを実感できました。これは私の趣味でありません。カメラマンの趣味でこの映像が残っておりました。
また、アーノルド会長のお話です。
我が桜ウォーターキャンプの調理チームでございます。で、動画が来ました。今回のウォータープロジェクトで掘った井戸水はですね、私たちがイメージしていた水質とは違いました。現場で、このペットボトルですね、このペットボトルに井戸水を汲み、透かしてみましたところ、透明度が若干欠けておりました。そうやって言うとですね、タオルですね、タオルを水でゆすぎます。ゆすいだその残り水の中に繊維くずが、ちっちゃな繊維くずがですね、浮いている様をですね、皆様想像してみてください。そのような水でございました。浅い色のせいなのかなと思いましたけども、そのような水でありましたけども、実際、地道式の井戸は浅い井戸なのでですね、浮遊物が目につくのかもしれませんが、それがフィリピンの井戸水事情でございます。私たちが日頃口にしております井戸水とは関わられており、今回大変貴重なとなりましたので、日本国内における水の環境ですね、ありがたさを実感した次第であります。最後に皆様のご清聴を感謝申し上げまして、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。伊藤さくらローカルユーカリブの発表でございました。それでは続きまして、一番若いクラブでございますが、水戸黄金ローカルユークラブをお願いいたします。人類と水という演題で木村美恵子様にお願いいたします。
奉仕プロジェクト委員長の木村でございます。よろしくお願いいたします。都立初年度 の私たちのクラブはまだ何も実績がございませんので、皆様のようにこう映像でお見せできるようなことはまだやっておりませんもんですから、皆様のクラブの事業を参考にさせていただきまして、ご指導をいただきたいと考えております。今日は今後の事業を計画するにあたりまして、課題としまして、人類にとって水とはという壮大なテーマになってしまいましたけれども、このテーマを再確認しまして、私たちに何ができるのかと思案を巡らせましたことをご報告させていただきます。梅の木と井戸は辰巳の方角が良いと私の母が私のことを話しておりました。この母の教えなんですが、実際実家の井戸には井戸は南東の方角にありまして、その横に梅の木がありました。周りに梅の木の垣根が巡らしてありまして、母と並んで小さな手で茶摘みをした記憶がうっすらと蘇ってまいります。蛇口をひねるともう水がすぐ出る時代に私は育っておりましても、井戸の存在は私にとって本当に郷愁そのものでございます。でも現在は日本の家庭のキッチンは軽くこのようにこうレバーを押せば水が出ます。それから公共の施設では出ることもなくセンサーが感知しまして水が出る時代です。このように水の供給に使う人間の運動エネルギーの消費量というのは国の科学と経済力次第でさらに小さく小さくなっております。しかし一方発展途上国の人たちは水を得るために多くの労力を費やしておりまして、子どもが水を汲むために学校に行けないようなもございまして、国連報告の水環境の悲惨さにいつも傷んでおりました。私たちは日本に生まれて教育されて社会人になり、国際社会のニュースに翻弄されて、おりまして、最近ですが中東のドバイショックが生活に円高をもたらせばこうデフレスパイラルを心配したり懸念したりしながらも、実際は高級ワインが安く買えるかなと 目先のことを考えてしまったりしているご自分の浅はかさに反省しております。で、こんな浅はかな私が今ここにこのようにして世界の水問題を真剣に考える、そうですね、こんな機会が巡ってきましたのも水戸黄金ロータリークラブに入会させていただきまして、ロータリアンにさせていただいたおかげと思っております。2009年から2010年度のロータリー活動の基調事項といたしまして、水をテーマに捉え学習できることに本当に感謝しております。それでは早速ちょっと考えたところから入っていきたいと思います。地球生命と水というような本当に大きなタイトルでちょっと考えてみました。地球には約14億立方キロメートルの水がありまして、地球表面の 60% 以上は水で覆われています。地球上の生命は35億年前この水の中から誕生して進化を続けてきました。人類も例外なく人体の 60% 以上は水で構成されております。水は生命維持になくてはならず、人は1日に2から 2.5 リットル、皆様のお机にあります小さなもの330ミリリットルのエビアン のボトルですと7本ぐらいになりますでしょうか。そのうち飲料水として 0.7 から 1.2 リットルぐらい、それから食物から摂取する水は 0.7 から1リットルぐらい、そして残りは私も初めて知ったのでございますが、体内から代謝水、栄養素が体内で代謝されて作られるという代謝水として生態を維持しているそうです。生態内の水の機能は本当に脈々と引き継がれまして、生命活動に必要な細胞を作り出しているのだなと勉強させられました。ここでちょっともう少し時代を遡りまして、紀元前1万年頃のお話になってしまいますが、人類の定住と水のテーマをちょっと考えてみます。紀元前1万年頃のお話ですが、中東のレバント地方のナトーフ文化期、レバント地方といいますのは、今のスーリア、アラブ語で今皆さんの言葉ではシリアですね、シリアとレバノンとそれからその下のイスラエル、この辺りも全体をレバント地方とその当時は言っておりました。そのレバント地方のナトーフ文化期の支流や採集員は水を常にこう称えた源泉を求めてその地に導かれて定住が始まったそうです。それから時が経ちまして、紀元前8000年頃までには1500人規模の集落ができていました。このような定住の始まりがレバント地方やアナトリア南部、それからザクロス山脈、イランの下の方にありますユーフラテス川の東側のところにある山脈です。で、その辺りで天水農耕が始まったそうです。雨が降った水を利用した本当に自然の農業ですね。そこで大豆や閻魔小麦、それから豆類やイチジクの栽培されまして、このように普遍的に水を供給しました源泉の存在が、そうしますと実は近隣に住んでいる民族からこう妬みを出られました。それで、日本からの攻撃、そのようなものを避けるため防ぐために日干しレンガと石で城壁を集落の周りに巡らせたそうです。で、その遺跡が今は代表的な大規模な定住遺跡として、その当残って私たちは見ることができるということでございます。皆さんもご存知のように世界の四大文明は大河の巣流域ですね、巣というのは三流中枢ですか、そういうところを指しておりますが、このようなところに発展し栄華を極めて国家を成立させてきましたが、そこで処刑文字や草薙型文字の太鼓の文字が使われていたことがもう歴史で私たち子供の時から勉強しておりました。 もうこういう文字は異物になってしまいましたけれども、これらの文字から発展したフェニキア文字は現在のアルファベットの原型になっているそうです。このアルファベットの原型ができたといいますと、ここで紙を使っていたということが分かりますが、この足を敷いてパピルスを作る紙の製造工程にも水を使っておりました。ここにも水が使われておりました。で、国家の歴史的事象がそのパピルスに記録されましたけれども、本当にその前はレンガに鎖型文字でこう彫って書いてたものが今度は紙に記録されるようになりました。このような人類の知識活動の源にも水が関わっていたということを学習してみました。それではなんかつまらない話ですので、ちょっとここで女性ならでは の視点からお話申し上げます。実は今度のちょっとテーマは出産と水というような小テーマで考えてみました。古代の海洋民族も山に住む山間民族も実は起きまして、実は水中出産の風習がありました。世界の神話には水中出産が伺える話が数多く出てきます。日本の神話にもありますね。今日出席していらっしゃっております大神社の宮司様は神話に詳しいので、いろいろ神話のことを教えていただこうと思っておりますけれども、でそのような海や川の水中で出産、なぜ出産したのかと申しますと、産後の母体と新生児の戦争を自然水の流れに任せる、これはきれいにしなければなりませんので、このような時期、季節や気候には左右されましたでしょうが、本当に女性から見まして理にかなった出産方法であったと思われます。稲葉所の神々に守られて新しい生命の誕生に本当に清らかな水と神聖な流れの地球が本当に備わっていたのだなと思います。さて現在に戻りまして、さて本当に現在人が一生を通して摂取する飲料水は60トン、食べ物の量は50トンです。この値は世界の平均値でありまして、先進国と開発途上国では大きな差があるのが現実です。いうために摂取する水と日々の人間の生活を維持するための水が飲料水と生活用水で、これらを私たちは浄水と呼んでおります。浄水は役割を終われば生活排水になります。飲料水は排泄され、生活用水は洗い物や洗濯、シャワーやトイレの流水に使われると同時に排水されて下水になります。さらに農業排水や産業排水と一緒になって河川に流され、そこから湖沼や海へ流れていきますけれども、自然環境破壊に伴い水質汚染要因を抑える厳しい規制が国家では課せられておりますけれども、しかし私たち家庭のキッチンのお流しから流す生活排水が汚染源の 70% になっているのが現状だそうです。本当に女性としまして、仕事しましても、家の中のお流しから流す水にも日々きれいにして流すように心がけて思います。さあまとめといたしまして、今日世界人口の 20% が水不足に直面しております。この数字は2025年には 30% に拡大し、50カ国に影響が及ぶということでございます。先進国も発展途上国もそれぞれの利害を超えて地球規模で水環境を整えることが急務であると考えさせられました。私たちにできることは、まずは初め一つとしまして、開発途上国で長期的なプログラムに従った安全な飲料水の確保、2番目といたしましては先進国の生活排水の環境汚染防止に取り組みたいと考えて、このようなプログラムがございますけれども、まず最初の1番目のものはロータリー財団補助金が授与されたプロジェクトと捉えます。しかし2番目の方は私たち各クラブの一人一人が始められるプロジェクトでと考えております。そこで水戸公務ロータリークラブは女性の視点で生活排水の浄化活動を推進して地域に貢献してい たい、このような事業ができたらと永井会長はじめ考えているところでございます。この別行を実は去年の11月見ました別行でございますけれども、その10日前にはユバフアラブフランス連合銀行の在日総支配人のフランス人の方とある中東の国の独立記念日を祝う夕食会でテーブルを同じに共にいたしました。しかしそのもう数日後にドバイショックが押し寄せるとはその時は思っておりませんでしたけれども、このドバイといえば砂漠に大量の水を排しまして、経済力イコール水の量という水価格を制しまして、市場機構による水へのアクセスを可能にしたドバイ市長国の建設中の金融都市でございますけれども、皆様ご存知の通りブルジュドバイもやっと完走したということでございます。でこの原稿を書き終えて、ドバイまで私の考えは飛んでしまったのかしらと思ったんですけれども、書き終えてホッとして机の上にありますエビアンで喉を潤してみました。そうしましたらすっかり私も水市場の消費者の一人であると気づいたところでございます。皆様のお机の上にございますエビアンもそれぞれ皆様も当たり前のようにお飲みになっておりますけれども、本当に今私たちは水市場の中に生きているのだということをつくづく考えさせられたところでございます。ちょっとですが時間が
水戸黄金ロータリークラブの発表でございました。では最後は、ホストクラブであります水戸東ロータリークラブ、対東北部26小学校への飲料浄水器設置プロジェクトという演題で西川圭一会員にお願いいたします。
水戸南ロータリークラブの石川でございます。私どものやったこのプログラムはですね、はい、で多分3万3千ドルぐらいだと思うんですが、で、まあ、タイの有効事項のタイのメンバーはいつもこう非常にこう、こういったものもこう準備していただいて行ったわけで、これはですね、浄水器をですね、各小学校に、こういった浄水器なんですが、浄水器を26の学校に設置をしまして、場所はですね、サーケットというのタイ東北部なんですが、ちょっと感動したところです。特に関係に行ったんですけど、印象の方がありますが、行ったメンバーはですね、総括とかばか、それと、調査していただいている竹内さん、それと私、あと、佐藤さんの、まあ、というか、4人で、あとは、タイのメンバー40人ぐらいいたと思います。マッチングランと、認証を受けて、山本進さんにご協力、まあ、苦労して、なんとか、86度。これが最初の報告書なんですが、なかなかこれが出なくて、いろいろ財団さんはいつも苦労しているのかな、きちんと出るのはやっぱりタイが非常によくやってくれるということ、これがその26のですね、学校の実際、脇にですね、これ、在校の学生とか生徒さんの人数、およそですね、1万2000人、1万1900人とかって書いてありますけど、でまあ、どういう計算だか分かりませんが、学校にあると、まあ、学校の周辺のですね、一般の家庭がですね、水を汲みに行けるだろうということで、その辺の周辺に及ぼす、まあ、集落に1個、そういう浄水器があるんで、それで、飲料水が育てられるだろうということで、2万4000人の人にですね、この2万4000人の人に、貢献するプログラムということで、行いました。2月5日に経ちまして、その晩は、バンコクで、年の晩餐会をやっていただきました。バナナを交換して、何とか飲んで、バンコクに乗ってしまいました。そしてですね、早朝、国内線で、東北部、クラスサペット県なんですが、このウーボンというところの方に行きまして、そこから、はい、というふうな、非常に、お出迎えの方も出るので、変化したペット券なんですが、そこへはバスで向かいました。これ、航空写真なんですが、見ていただくとよく分かると思うんですが、まあ、単に撮った写真だと思うんですが、これ、ラオスとか、ベトナムとか、カンボジアとか、緑が濃いですよね。とか、この辺はなんかこう、緑が薄い。薄いってことは、無地がなくて、 それから、まあ、草刈りしか生えてない、そういう平原の大地なんですね、言ってみると。授業の概要は、パナのですね、建築と一緒に、2月6日に造成して、一作やっとけ、非常産です。まあ、こういう2階建てバスで、道路が回って造成して行ったわけです。まあ、一発にこんな風景です。ですから、なんとなく、まあ、管理ですから、予定そうなんでしょうけども、ただからとしているようなことです。最初のですね、造成式会場で、パナの仕組み、まあ、こんな感じで、関係者が座ってて、その他、小学生の方で、確か8つの学校の方たちでの造成式を行いました。これはですね、この方は、霞ヶ浦さん、皆さんご存知ですが、佐藤ガバナ、カスコガバナが、同期のカスコガバナ、タイの同期のカスコガバナ、カスコガバナ、それで、実際にこういう、ページのセレモニー、または、バンコクの、造成会の会長さん、非常にタイの場合は、女性の会長さん、まあ、タイの場合は限らないんでしょうけど、女性会長さんが多いんで、セレモニーの後ですね、さんたち、学校から代表で何人か出せるわけなんですが、実際にこういう学部用品を造成する、非常におかしな方で、そういう中でありました。学校へ、から来られるのはこんな感じで、ですから、こういうふうな形で、これ、八甲府を行ったわけです。会場をまずそこからですね、バスで、1時間ぐらい行ったと思うんですが、実は実際の小学校だったと思います。それからお子さんたち、この子たちは特にこう厳選して、きれいな学校させてるんだと思うんですが、我の子たちはこんな感じですので、それが普段だと思います。はい、学校は学校で、日本の学校よりはちょっと小規模な感じで、やっぱりそういう田舎の集落の中心にあります。施設はですね、こういう小屋の中に入っているケースがほとんどで、こういう高架タンクのところに雨水を溜めとけ、必要に応じてこの施設を出すということで、ここにこういう上水瓶が、高架タンクの雨水がここに落ちてきて、外に断熱がついているという。大体一気ですね、3年以上にはしたわけと。で、この温泉地の特徴は、お客さんも分かっているかと思うんですが、温泉じゃなくて、現地の小屋さんといいますか、世界さんがちゃんとメンテナンスできるように、現地のものを中心に、調達できるようにできています。ですから、後で、埼玉の方の努力で全部メンテナンスして、ずっと故障がしてもメンテナンスできるようにというふうなことを考えて作られているということです。パスカバナですね。一点ですが、実は、どうぞ。前に私が実際は、毒味ということで、先にお前のことを言っています。今日、それが任務ですので、実際、ゲノンです。大体、カートの半分が酒でできているって言ったら、酒飲みなんです。背伸びになる以前、子供の頃は水飲みでした。水が大好きで、子供の頃、手軽のそばに住んでたんですが、手軽のあたりをこう、うようよ、終わった後、遊んで、なんか、そういう時にですね、脇道があると、その脇道を必ず飲んで、感動感動なんて、何かともしてるなっていうようなことで、こうやって、この水は本当に美味しいんですが、これやっぱり雨水ですから、じゃあこういう浄水器を入れても、美味しくはなかったです。ですね、で確かにその施設の周辺からですね、実際この、散歩がてら、なんか手に取りに来て、水を使いに来てるんだと思うんですが、こんな感じで、この辺に虫になりたいとかですね、怖いのかなということを実感しました。ということで、この辺にですね、これ、各学校にちょっと1枚ずつ、当時の会長と、吉さん、それから、次の会場です。日照日と、愛の国旗を、この会場が確か12分ぐらいだと思います。それから、この代表がこういう形で、やっぱり記念撮影をやってて、その後は、会場はいつもそうなんですが、必ずこの人形を子供たち高校生ぐらいだと思うんですが、テーマを取り寄せていただいて、大体企業の内容でですね、2月6日1日はですね、もう夜暗くなるまで増税式。で、その後はですね、やはり何て言いますか、それだけでは、自分たちも楽しもうということで、タイ のロータリアンが非常にこう家族でロータリアンを楽しんでまして、 で一応ロータリーでこういう奉仕活動をしたら、その後少し慰安旅行みたいな形で、ダオスに行こうよということで、まあ、プロジェクトのそういうツアーを組んでまして、ダオスも行きました。でダオス国境を越えた途端ですね、もうこんな感じで、はいどうぞ、電気もない、こんな掘ったて小屋みたいな、タイよりもさらに水がないなという感じで、今日はまあますます。で今年もですね、今年度もタイの千枚の方ですかね、そちらの方に同選挙を、で今、選挙はなくても、こうやってパラボラって必ずバッテリーかなんかで整備だからみたいですね、それだけちょっと送ってきなさいと、何食べちゃダメだってなですね、ですから学校も行かずに、水を汲んだり、朝のお手伝いをしているというのがよく分かりました。そこで、カンボジア国境のそばのですね、なんですか、メコン川の、バスが4000の島を構成して、それが世界遺産になっているというのが、はい、で、こう島へ渡って、電気も何もないとですね、みんなマスクをして、他にがすぐにマスクしてます。切断の先生以外に出てくるようなところで、こんな食事ですね。ものは非常に美味しかったんですが、竹内会員だけは病気をですね、大きな中から風邪ひいておりまして、どんどん受け付けなかったようです。以上、報告終わりなんですが、私、ですが、だからなんかやっぱり考えるのはですね、もっと多くのメンバーがですね、実際にそのプロジェクトを行っているところを現地へ行って見てくる。で、見て、実際に見てくるとですね、やはりの財団の意義とかですね、よりよくわかる。最初は1月にもですね、これ途上の投票に行ってきたんですが、本当に途上の重要性がよくわかりました。そういうこともあって、若いメンバー、女子が海外へ出て、現地を見ていただければと、それだけそういうことを願って、私の報告を終えさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。水戸南ロータリークラブの発表でございました。さて、以上で8つのクラブのそれぞれの発表が終了いたしました。皆様方はどのような感想を持ってお聞きになったでしょうか。それでは、ここで総評をいただきたいと思います。それでは、総評は第2820地区蒲田でいらっしゃいます内藤明川さんにお願いいたします。
私、自分のことなんですけれども、私は小学校の1年生から3年生まで、もっと小さい頃からだったんですけど、秋田で育ちまして、1年から3年生の時までの小学校がですね、での白神山地から流れてる川という非常に大きな川があるんですが、それと小和田から流れて能代にまで注いでおります、かなり大きな米代川という川がございます。そこ、合流地点 T にこうすぐ田元に小学校がございまして、小学校はちょっとまた一にあったんですが、そこから一段降りてグラウンドがあり、また一段降りて河原があり、それでもうすごく綺麗な川があったという、そういうところで、もう体操の時間になると、まあ、冬は別として、必ず、河原へ降りて、みんなで、道長さん、その大切さんの島だったというのをお伝えしましたのですから、大変その、水のきれいな日がずっとおられまして、実は小学校4年の時に、間際で、やっと、今、やっと間違いした、登場してもらっていました、その時に一回しておりましたら、真ん中を小伊勢川っていう川が流れておる田んぼとか、もう川はいつ見ても要するに持っておるんですね。で、下に「はい」があるのと聞きましたら、いや、ここはいつも、ここは関東論争で、何よりも本当細かい粒子の土を。ところを流れているから、いつもが実はその同時体験でございました。ですね、まあ、ですから川に出会いますと、もうその子供の顔を思い出すんですが、出会わないなとずっと思った気がいたします。で、ロータリーのその問題が、また違う視点から水の大変さというのを要因になりました。まずはともかく、だってないっていうかですね、いつもが身の回りにある。 が水も飲めない地域があるんだということを私はびっくりしたという、まあ、そんなことで、アイヌのテーマが水だということで、各界で、そのことを思いますと、それは私6年も前の話でありますから、ありがとうと実は思いながら、会長が大乗寺に構えて、そして船舶を宣言されたのを期しまして、達成されることを期待したもので、その他に、手本でのその、今川の水源のお話などは大変、これも私の経験に合わせますと、秋田の以前です、その中のは、やはり、川の水を引き込んで、それを、浄水装置ですね、この場所で、この保守活動に向けての、勉強なさったっていうのも、私もタイに移動するというか、この周辺への、情報、さまざまな活動が、地区では、その一つでございますが、幕府ともまた幕府の長い奉仕活動です。
ありがとうございました。総評は、内藤ガバナーにお願いいたしました。続きまして所感をお願いいたします。 IM リーダーであります佐藤守リーダーお願いいたします。
IM リーダーを持つ所感ということです。今日はそれぞれがそれぞれにその中でもいろいろとありましたけれども、みたいというのはどうしてもその本はもともとを決めるとむしろそのそれはどこでもとあらゆるところでという話になるといいかもしれません。というところですから、なかなかその水問題というのはなかなか認識しづらいというようなことだ。ただし、日本にもその水の問題ですけども、その行政に対する問題だったんです。ところが、やはりその中から離れた我々は、じゃあどうかというと、日本大陸中の水、血の氷と、それから黄岩というふうに、使える水ではないわけです。使える水は 0.9%、しかも60回、体重のその人たちだと考えなければならない。だけじゃなくて、菅野さんもそれで、ぜひ、水問題というと3つきっとあると思うんですが、実はもう一つは、公文さん、クラブさん、ここで今日お話しして、地域を変えるとか、あるいはその、日本人の国があるとかっていう、そういう大事な、どういう形でも、日本は本当にこういう水に埋められている国、そのものの輸入というのが多いんですが、アチャローダーというような形でしまうそうです。というところから。
佐藤守アイオムリーダーの所感でございました。ではここで次期ホストクラブでございます。水戸ロータリークラブから、大久保博会長にご挨拶を頂戴いたします。
ガバナー、ガバナーさん、マイネクトの五輪席を浴び、南ロータリークラブの皆さんのいただきまして、水に使って世界観や事業の報告を聞ける機会を作っていただきありがとうございました。誤解のなきように私一つだけ述べさせていただきたいのですが、まあまあきれいに見える船舶の水ですが、大駒大量発生し、溢れていると。過去の浄化は私の願いではなく、市民全員の願いであります。ロータリー運動の可能性と、それから限界を踏まえた上で、ロータリーでしかできない運動もということで、このようなことをリトロータリーとして、提案をさせていただきましたと感謝申し上げて、来年私どものクラブより中山義雄会員がガバナー補佐として出向させていただき、退出させていただきます。新たなロータリー運動の切り口を求めて次年度 IM も主管させていただき、参加とご協力を心よりお願い申し上げまして、年度の開催ホストクラブの会長のご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。リトロータリークラブ大久保博之会長のご挨拶でございました。さあそれでは閉会の言葉です。根本雄二 IM 副実行委員長をお願いいたします。
長時間お疲れ様でした。以上をもちまして、第3分区インタースティーミーティング会議の後閉会いたします。どうもご協力ありがとうございました。
この後 後天正でございますが、天正の後は今日ご来賓の方々が皆様方より一足先に退席させていただきます。その際はどうぞ拍手を持ってお送りくださいますようにご協力をお願いいたします。それではご起立をお願いします。では天正は水口二郎第三分区ガバナー補佐です。それではご来賓の方々が一足先に退席をさせていただきます。
これ、ゆきさん、これでいいでしょ。とりあえず、ここでこれでいいでしょ。
うん、いいよ。
一瞬になってる。